注意。ここからは映画作品シン・エヴァンゲリオン劇場版をご覧になる予定の方は、ここから完全ネタバラシでお送りいたしますので、4分30秒へスキップしてください。はい、どうぞ。はい、ということで、どうもこんにちは。
大丈夫かな？こんにちは。こんにちは。どうもどうも。
いやー、見ましたよ。エヴァンゲリオン。3月17日に見た。
はい、ああ、そうですか、そうですか。
コウさんもう本当にこう、ドキドキずっと生活してましたけど、考えたら3月8日だっけ
公開、月曜日ですね、そうですね。
そう。はい、だから、まあ、まだ10日ぐらいですから、何を慌ててたんだっていうか、そうですね、どうしようどうしようみたいな、なんかそういう、なんかもう本当に自分の小ささっていうの、なんていうかこう、観音虫の弱さっていうんですか、なんかそういう。そう
です。先週、詳しくは先週の放送聞いてほしいですけどね。だらしい。僕がエヴァっていう言葉を出した瞬間の、
ね、反応もう、だからね、本当にエヴァンゲリオンをもう気になってる人も、ぜひ今聞いていただきたくないということなんですけれども。
いやいや、4分30秒間に合いますか、大丈夫ですか。
いや、本当忙しいよね。本当にね、うん、まあよかったとかね。これはやばいとか。まあまあいろいろあったけど、安野さんお疲れ様、
うん。どっちもあるんだ。うん、
はいはい、あるね。うん。じゃあ、これね、絶対劇場で見たい。うん、いや、劇場で見たい。うん。とか、そうですね、それらのコメントだけでも全部ネタバレだと思ってたんですよ。本当に。
うん、わかるわかる。
もう今程度のこと、今、全く内容とは関係ないですけど、もうその手のコメント聞くだけで全部ネタバレだと思ってて、うん、ダメだと思って。うん、ちょっとツイッター、たとかさ、あとま、知り合いとか、うん、テレビとかさ、もうなんかあらゆるものから、どうしようどうしようってずっと怯えてて。いや、うん、怯えることないっすよ。大したことないってこう、強がってる自分すらいて、じんわり脇に汗がかいてるみたいな。うんうん、って思ってたんだけど、意外と全然ネタバレがないっていう。誰も囁いてこないから。
あ、そこら辺優しさにね、溢れた空間ですよね、
うん。っていうね、ことも聞きましたから、
うん、僕も全然ツイートしてないですもん。うん、
あ、そうですか。なんかそういう人もね、うん、そういう紳士もここにはいたということですけど。
僕2日後に見ましたけど、公開のね。そうですね、はい。10日に見てましたけど。う
ん、で、まあ結局、走り抜けたわけですよ。なんとか地雷原を。ふわーっと。
あ、なるほど、なるほど。よかった、よかった。
そう。そして無事に、まあ見ることができたわけなんですけども。うん、いや、これでね、なんか、やっとこう、こういうネタバレね。うん。自由になったなと思って。
安
野さん的にもってこと？俺が、いや、安野、違う、安野は知らねえよ。俺がね、って思って、思ってたんだけど、うん、でもこれ地震じゃない、地雷が本当にあったのかなっていう。
うんうん。
あれ？ちょっと待ってた。これ、うん、そもそも、何を俺は地雷だと思ってたんだっていう、うんうん、自分の、なんていうのかな、この観念みたいな。
うんうん。
だからこう、やっぱ妄想ってのはすごいっていうか、見る前に、やっぱ思ってたことっていうのが、やっぱあまりにもややこしくて、
うんうん、
実質に繋がるまでに俺多分結構息絶えてたんだなっていう感じがあって。
大丈夫かな？もうそろそろ4分だけど大丈夫かな？うん、
だからその思ってたことと、その、見たことっていうのの辻褄合わせみたいなところに終始して、
うん、
こう今ね、感想を述べようと思っていたんですけど、ほとんど覚えてないですよ。まあ、唯一僕が覚えていることとすれば、
ね。大丈夫 ?4 分過ぎてますよ。大丈夫、ね、大丈夫、ネタバレして大丈夫。
あ、ごめん。残念でした。ちょっとね。皆さんお帰りなさい。ということでですね、シン・エヴァンゲリオン劇場版の、見に行ったって話なんですけれども、まあ、ちょっとね、何も触れられない。これ以上は触れられないということで、ね、時間が来ちゃいましたんで。皆さんも、見に行きたい方はぜひね、ご覧いただければというふうに思います。
見ればいいよ。うん、みんな見ればいい。
はい。で、見なくても、見なくてもいいですよ、別に。見たくないというか、知らない人は。
そうそう。
でも聞くとこによると、テレビ版から全部見直そうって人が今、いるらしくて。ね、うん。で、そういう人は、応援したいので、頑張っていただければと思います。うん、はい。ということで。
はいはい。
はい。あ、ほっとした。本当にほっとした。はい。友達職は夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、ツイッターのネタの種など、直接役には立たないけれど、あなたの記憶の扉を押すことができたら嬉しい。そんな 種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストでございます。はい、お相手は、カルチャー中毒者オレンジさんと
だまだま、
お天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで今回は、どなたかとのおしゃべりの出だし枕の練習は種枕です。はい、さあではまずは、枕なニュースということでね、キーワードから見る選手のニュースを紐解いてちょっと喋ってみましょうということで、矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所とのコラボレーションで作成された、キーワードをパッと言っていきましょう。まずは1位からね、順にいきますね。 LINE 個人情報に緊急事態宣言解除、まあ、解除は21位からかな。で、司会文書発見、渡辺真帆と、
文書ですね。
あ、司会文書発見、渡辺真帆と逮捕、同性婚訴訟を札幌地裁、参院予算委員会集中審議、生活保護不適切対応、アイヌ民族日テレ東京桜開花、ミャンマー戒厳令ということですが、森野さん、なんか気になるものございますか？
これ、生活保護不適切対応って何の話でしたっけ？
生活保護不適切対応、私はこれ見逃してますね。何でしょうか？
なんだろう、受給申請したけどそれに対して適切な対応がなされなかったって話なのかな。他のことはなんか
あれよね、こういう、こういうことってあるよね、ニュースの話題になってることに、あ、これあれですね、多分横浜市かな、横浜市で、生活支援課が、生活保護に訪れた20代女性に誤った説明をして申請を受け付けなかったという問題があったということで、市長の林文子さんかなが、誤っておりますね。国の制度上、生活保護申請の意思が表明されれば必ず受理されなければならないとした上で、今回の対応は非常に不適切だったというふうに謝罪をしておりますということですね。はい、ホームレスの場合は施設に案内するなどと間違った説明をしてしまったということですね。
なるほど。まあエヴァのあれ話でいうと、司会文書のね話題とかはすごいタイムリーすぎるなとか、あとなんだっけ、どっかあの月かなんかになんか作るみたいな話がね、あ、詳しくは言わないですけど、BBC のほら出てて、なんか現実の方がネタバレしようとしてるって感じがあるネタがなんか多かったですね。
エヴァ月については。月に何かを作るわけ？
まあ具体的に言及しちゃうとネタバレになっちゃうんで、もう今4分半過ぎちゃった
ら言えないですけど。優しい。本当に優しいですね。
BBC がなんかニュース出てましたね。
はい。はい、じゃあ、詳しくはね、調べたい人は調べていただければと思います。うん、さあ、それでは一応、ちょっと大きなニュースだけピックアップしておきましょうか。まずは、まあ、緊急事態宣言が解除になってますよね。多分ね、お聞きの方はね。感染症専門家の方は、日本は感染者を数えているだけであると。これはエイズ流行の時代から繰り返されてきた失敗であると。まあ、広がりを抑える対策がうまくできていないということで、なんか、さあ、こう、毎回僕らも分からずコロナの話してますけど、なんか一旦整理してみたいよね。なんかこう、もうそれはあの時言ったじゃんとかそういうことじゃなくて、一旦、どうしたらいいのかみたいなことを整理しないと、こう、日々の情報でさ、こう、わわわわふざけんなって、みたいな、なんかそういう波に飲まれていってしまう気がするので、まあね、政治家の人たちはそうじゃないと、祈りたいけど、彼らもね、きっと周りにわーだわーわー言われて日々生きてるだろうから、冷静になるのは大変だなとちょっと思いますけどね。まあ、冷静といえば、ココアが Google、Apple OS 最新仕様に未対応だったという。政府は数ヶ月
しまくってるかな。
いや、だからそれはやっぱりそもそもそういうふうな運用しなきゃいけないんだよね。作り切りってことは当然ないし、まあ、作ってる人はそんなことも思ってないと思うけど、なんでこんなことになっちゃうんだろうね。だってこれさ、他にもいろんなアプリを作るって話があるけど、こういうメンテナンスをしていく、ね、ものがアプリだったり、ウェブのサービスとかだったりするから。まあまあまあ、だからそのね、レベルに上がっていただきたいなと思いますけどね。あと、まあちょっとこれ、 直接このランキングには出てきませんでしたけど、今回はアメリカからね、なんかいろんな方がいらして、会見とかしてて、なんかあれですね、今、中国に行かれたのかな、名前がね、ちょっとややこしいんだよね。なんだっけ、ブリスベン、違うな。ブリンストン、違うな。ブリンケン国務長官。かっこいい名前だよね、うん、ブリンケン国務長官。うん、ブリンケン国務長官が、アメリカのアラスカ州アンカレッジで中国と、まあ、トップ外相外交会談をされたんですけど、うん、なんかもうニュース見ました。もうね、もはやね、喧嘩の域というとちょっと大げさだけど、
うん、
結構何、映画とかで出てきそうな批判合戦というか、
うん、
人権問題おかしいじゃないかって言ったら、そういうことはね、民主主義はそれぞれの国でやり方があるんだから、そういうことは、言われても困るみたいな。いや、でもね、日本とか韓国ではそういうこと聞いてるんだ。そんな、代弁みたいなこと言われたと私は困るんですよ、みたいな感じで、記者会見だから記者がいるじゃん、カメラは。で、カメラは時間が来たら出るところなんだけど、うん、で、出ようとしたカメラを、待って、ちょっともうちょっといてよ、みたいな。その自分たちの主張を聞かせるために、マスコミ止めるみたいな、なんかそんなくだりもあって、なんか、ちょっと、ピリッともするし、まあ、俺のイメージよ。なんかその、やっぱ民主党政権って、真面目っていうかさ、倫理的に正しいってことを強く、ね、人権問題とか関わるってことを言ってるがゆえに、この気真面目さが出ちゃったのかなと、想像するけど、これは違うかもしれないから、ぜひ解説してください、誰か。
うん。
うん、まあ、それで言うと、プーチンさんとバイデンさんの喧嘩みたいなのも、ちょっと、気になりますよね。バイデンさんが、なんか毒ガスの件かなんかな、ロシアの件で、プーチンさんは人殺しかと思いますかって言ったら、そう、I do とかなんか答えちゃって。それはプーチンが、なんかアメリカだって広島とか長崎に原爆落としたけどね、みたいな、そういう、まあ、あんたも健康にね、みたいな、なんかそういうことを、まあ、直接じゃないけど、話し合ってたみたいなのを聞いて、いや、ちょっとピリピリするなとちょっと思いましたけどね。
うん、
はい。まあ、大きなニュースでした。では、枕なトピックスいきましょう。気になった、いろんなソースを引っ張っております。まずは一つ目。東京大学学位授与式。総長がこう喋ってる言葉ということで。覚えてますか？オレンジさん、なんかこう、卒業式とかで。
僕は覚えてないですね。ただ、数年前かな。上野千鶴子先生がなんか、確か、東大、うん、の入学式かな、うん、入学式でしたっけ、
卒業式
とかで
忘れちゃった
の、はい、話してらっしゃったのはなんか記憶してますね、うん、そこら辺で話題になってましたよね。
そうだよね。なんかこう自分の行ってた学校の卒業式の校長先生の言葉、学長の言葉がウェブサイトに上がってたのかな、どうなんだろうね。
ね、
なんか
準備してるだろうからね、めっちゃね。
そうだよね。これ面白いですよ。私のこれまでの識字などは、実は本学の多様な学問分野の多くの教員との対話、塾議を通して練り上げられたものだと。まあそれは当たり前っちゃ当たり前なんだけど、うん、その単に挨拶ではなくて、その様々な議論の中から生まれたことを皆さんと共有する。だから単なる挨拶じゃなくて、これは、深い言葉なんだと。まあ自分で言うのもなんだって言い方もあるかもしれないけど、なんかそういうこととか聞くと、こういう文章が上がってるのは面白いなと思ったりします。なんか覚えてるいい言葉とかあります？
ないなぁ。
ないっすか。まあ思い出せないっていうのもあるのかもしれないけどね。まああとね、こういうなんかちょっとオフィシャルっていうかデカすぎる場所の言葉はちょっとこう個人に届きにくいとかいうのもあるかもしれないけど。なさそうだね。はい、じゃあ次行きましょう。
うん、あれあるんですか？ポンさんあるんですか？逆に。そうだ。
いや、俺はね、ない。
ないでしょ？
思い出せないけどね。
ないよ。そんなのないんだよ、みんな。
そうかな。でもなんかほら。
だって校長先生の話だって眠いに決まってるんだから、そういう象徴なんだから。
いや、そうだけど、例えばほら、金八先生ぐらいのさ、教室とかでさ、一人一人に喋るとか、なんかちょっと、話するとか、そういうので覚えてたりとかしない？いや、する人もいると思うよ。俺らはたまたまないけどね。 はい。次です。はいはい。ミャンマー抗議デモ継続、死者は234人というニュースですね。ロイターですね。うん、いやー、なんだかこう、厳しいですよね。全然解決の糸口が見つからない感じがして。他にもね、弾圧の中で取材を続けるミャンマー人記者たちという記事だとか、うん、それから日本にですね、期待が寄せられているというか、日本はその、軍に対しても、あと経済界に対しても、まあ顔が利くから動けるんじゃないかということで、新日国ミャンマー市民が日本に、厳しい視線を注ぐ理由という記事なんかもあったりしますよね。いやーでもね、なんかこう、どんどん軍の方が厳しい対応を取っていって、ね、で、なんかこれ一つの、解決策になるのかなということで、なんかこう、マグニツキー法っていう概念があるんですけど、これご存知ですかね。
あれなんか今週見たんだんだよ、忘れしたな、
う
ん。
この言葉自体は、なんか人権的なね、外国で起きた重大な人権侵害に制裁を科すことができる、マグニツキー法というのが、これアメリカなのかな、マグニツキーという方は、うん、なんかね、ロシア当局による汚職を告発後に逮捕されて獄中死したロシア人弁護士の名前に由来するということなんですけど、うんうん、なんかこのマグニツキー法という概念で、自分の国じゃないんだけど、まあそういうふうなことを、対応できる、まあちょっと影響できるみたいなことができるんじゃないかって、ちょっとおっしゃってる方も何人かいるので、こういう言葉はちょっとチェックしてもいいのかなと思うんですけど、で、なんか我々も知ることぐらいはできるけど、直接何ができるかというとなかなか難しくて、まあね、うん、この法律という意味では、まあ政治が何ができるかというふうな話なのかもしれませんけども、ね、ちょっとだんだんこれもね、長引いていくと、本当にどうしたらいいかわからないから、こう、ちょっとぼーっとしちゃうところもあるんですけど、まあ、まあまあね、なんか、注視するしかないし、身の回りにそういう方がいらしたら、ね、話を聞くことができればな、なんてちょっと思ったりはしますよね。
うん、
はい。そして3番目です。ネットフリックス、東宝スタジオ内のスタジオ 2棟と一部関連施設を複数年にわたり借りて、国内初の実写作品のさらなる拡充に使うというニュースが入ってます。うん、これご存知でした？
なんか、
すごい、まあ、もともとだからあれだよね、その、結構使ってたんだろうけど、まあ、お金がかかっちゃうから、もういっそもう、うんずっぽり借りちゃおうぜっていうことなんだとは思いますけど。
まあ、なんていうんですか、その、ネットフリックスの制作の映画を、まあ、日本で本格的に作るっていう話だと思うんです。で、うん、それにあたっては、今までのその、まあ、町山智博さんかな、かなんかがツイッターで書いてたのは、うん、今までだったら10億円っていう制作その日にかける規模ってあって、で、まあ、売り上げ、日本国内における興行収入っていうのはこんぐらいだから、まあ、このぐらいの、まあ、10億ぐらいかなっていう制限で作らざるを得なかったのが、ネットフリックスになってくると、その規模が全然全然違う国内市場だけじゃなくて、うん、もちろん海外の市場とか含めてっていうところになってくるので、そうなってくると予算規模が、日本の映画の予算規模がだいぶ変わってくるんじゃないかみたいな話をされていて、そこら辺は希望が持てるなと思いつつ、うん、今現在そのネットフリックスが日本の映画会社とか日本の映画業界に求めているような作品っていうのはちょっと偏ってるので、そこら辺のバランスをいかにして取るのかなって、ちゃんとまともな作品に対して多額のこうお金をかけて作ってくれる、それこそなんか是枝裕和監督とかが満州映画かな、モチーフにした映画を作ろうみたいな話されてましたけど、なんかそういう規模の映画とかにも予算が割けるような状態になると素晴らしいなと思ったりはしますね。
まあでも分かりやすいヒット映画を撮るっていうことになるとなかなかね難しいから、うん、まあ多様な作品を作るような、裾野が広がる状況にまで早く進むといいのかな、なんて、まあ思いますけどね。うん、はいはい。まあ、といったニュースでございました。4番目、2020年の自殺者、11年ぶりに増加、21,081 人の性別や年代で見えてくることという、ハフィントンポストの記事ですね。 まあね、いろいろ分析はあるんですけども、やっぱり、まあ、そもそも日本というのが世界の国に比べて自殺率がとても高くて、まあ、フィーチャーされるときはね、いろいろあるんですけど、まあ、若い世代の、亡くなる原因というのが、やっぱり自殺が多いとか、あと、ここ記事にもありますけど、40代、50代の自殺率もやっぱ世界でトップクラスであるとか、そういうふうなこともあって、まあね、個人でできることといえば、まあ、身の回りの、まあそれさ、どんな人が陥るかわからないじゃない？だって、まあ、ちょっと本当に客観的に言えば、僕だってそういう可能性はあるといえばあるし、だからそういう時に、なんだろうね、まあ、これでも、そうなってしまった時に、それを咎め続ける苦しさもありますから、あんまりどうこう言いづらいことではあるけど、まあ、せめてね、言葉とのつながりとか、そういうふうなことがあればなぁとは思ったりしますけど、こう、命の電話とか、まあ、ね、そういう関わったりとかしたことありますか？
関わったりってどういうことです？
いや、なんか、そういうシステムについて知ってるとか、なんかそういう。
あ、知ってはいますよ。はい、知ってはいますし、その、いわゆる最近こういう記事を扱うときにね、一番最後の方に、その電話のリンクとかが貼られてるっていうのも知ってはいますね。
そうね、うん。命の電話、他人の相談員24時間体制。これ、なんか件数は減ってるんだって、北海道の記事でしたけど。だけど、相談中に別の電話を鳴っても取ることができない。なんていうこと。だから、実際に相談を受けるのはかかってくる電話の 5% ほどだって書いてあるから、これ、果たしてその数自体がどういうふうにね、検知してるのかわかりませんけど、まあ、だから、まあ、それ、これそのものについて僕らがどう語るかは難しいけど、まあ、せめてね、この、しょうもないラジオとかで、頭の中でいろいろぐるぐるするぐらいだったらできるかなとは思いますんで、とは思いますが。そして5番目、東京国立博物館と NHK が 8K 文化財プロジェクト、最先端の映像技術を活用という記事が日経の記事で出ていました。で、この一方で、東日本大震災の教訓を伝える震災アーカイブ、まあいろんなものがあるんですけど、それがいろいろ閉鎖が続いているという記事が NHK で出ていて、そのやっぱ予算的に持たないとか、なんか紙よりやっぱこういうものは、まあサーバー代がいるとかそういうことなんでしょうね。やっぱお金がかかっちゃうから、まあ閉じましょうみたいな、なんかそういう話があるらしくて。ちょっと大変だなぁとは思いますよね。でも、何？この、まあウェブ時代になってしまったがゆえに、ウェブで残してるところも多いわけじゃん。だから、そういうところにやっぱね、お金もちゃんと使ってほしいなと思うけど、なんかお金がね、補助金みたいなのが使えないとかっていう情報もここには載っていて。
存続には使えないらしいんですよね。立ち上げには使えるけど。
そういうことなのか。だからちょっと難しいよな。まあだからこのね、このプロジェクトということで、みんなの 8K 文化財というのは、8K 技術なので、東京国立博物館に所蔵される文化財を 3DCG 制作するみたいなことなんで、まあ、こういうふうなことが、もうちょっと幅広く残っていくといいのかななんて思いますけど、
まあね、なんかもう国立の国立競技場のね新しいやつもそうだけど、どうやってこう維持していくのかっていうか、アーカイブって残っていかないと意味がないものなので、そういうものをいかにして、ね、長期スパンで考えるかっていうのを多分始める段階から考えておかなきゃいけない、まあ、今回の、ね、震災についてはあくまでこう天災なのでなかなかそうもいかないと思いますけど、新しくこういう、ね、プロジェクトとして文化財プロジェクト立ち上げるなら、ちゃんと残せるものっていうものを企画してほしいなとは思いますけどね。
そうですね。まあ本当に東京都のね、戦争の、遺品みたいなものもどこに行くかまだわからないみたいな話もありますしね。6番目、政治家ジェンダー問題発言。ワースト1位は、杉田水脈さん。女性差別で自民党内の信頼高まるのという、ビジネスインサイダーの記事で。女性はいくらでも嘘をつけると言ったこの人がワースト1位だということですよね。ちなみに過去は2017年 子供4人以上産んだ女性を、厚労省で表彰してはどうかっていうのがワースト1位とね。
なんだそれ
と、麻生太郎さんが、嫌ならその場から去って帰ればいいだろうと、あの、事務次官のセクハラの、なんか、あれは、テレビ朝日の方だったかな、とか、
はい、
あの、ね、子供を産まなかった方が問題、みたいな、あのことをおっしゃって
た。あの人はもう殿堂入りになったってことですか？
いやいや、知りません。多分入ってるんじゃないですかね。そのあの、ちょっと詳しく
は最近もなんか、お前、いつまで俺はマスクつけなきゃいけないんだよって言ったらしいんですけど、殿堂入りなんですかね。まあ、ジェンダーでも
なんかね、なんつうんだろう、こう、笑いで消費することは僕は良くなくないと思うんです。笑っちゃえばいいと思うんだけど、でもあの人がずっといること自体はいかがかと思うよね。不思議だよね、なんかね。
入れるのか、なんで大臣っていうところに入れるのか本当にわからない。
だからそこの重要度が低いんだよね、多分。そういうことが、あの、重要度の中、優先順位から低いものになってんじゃない？いや、そんなことより政治家、としてちゃんとできてるかどうかじゃんって言ってる人がいるんだと思うよ。まあ、うん、それを、うん、なんかね、俺もそれ全く意味がわからないですけどね。
言ってることはやべえけど、実はでもなんかそういうなんていうの、今話題になっている政治家のその選挙の問題とかにあんまり麻生太郎って入ってこないですよね。そういうところはちゃんとしてるのかなってちょっと思っちゃうけど、ね。
まあ、だから上手に乗り越えてんのか。
いくらでもこう引っ張られる余地はあるのに、引っ張られないっていうのはなんか。
まあでも徐々に来てんじゃない？だからオリンピックには関わらないでおこうとかそういうのあるんじゃないの？もう本当に。もうくだらなすぎた。もう顎が外れたままですけどね。7番目行きましょう。ベルマーク、アナログ作業は変わるのかという NHK の記事があって。
まだベルマークってあるんですか？
ベルマークあるらしいんですよ。でね、ベルマークを集めるっていう作業を、学校とかで要請されて保護者が行ったりするんだって。
ね、昔からあったと思います。
行ったりするっていうか結構多いらしく、でそれでその、うん、まああれさ、要はベルマークという形で募金を、ベルマーク集めると企業がお金を出して、まあいろんな学校の設備、備品が買える、ピアノが買えるとかそういうのがあるらしいんだけど、なんか、時給計算をすると、私一人一日、あの、200数円だったみたいな、そういう計算をした人がいて、いやいやいや、と思ったら、なんかね、ウェブベルマークっていう、そういう新しいサービスみたいなのがあるらしくて。
存続しようとしてるんだ、ベルマーク。
ネットで、購入することで、なんかベルマーク的なものになるよ、みたいな。まあ、だから、それならそれでいいのかなと思うし、ね、こう、ボランティア的な気持ちとかさ、募金したいとか、学校の設備買うって気持ち自体いいけど、うん、あの仕組みでさ、みんなが、あの、本当に低賃金労働みたいなことしてるんだったら、じゃあ私も5000円出しますみたいな、うん、なんかそういうことになっちゃうからね。うん、だからちょっとその辺は、うるできたなというふうに思います、うん。はい。そして8番目。鬼滅、長沢、渡辺、日本アカデミー賞。おめでとうございますということで。何かあの、
日本にアカデミー賞はないです。はい。
え？
あ、日本にアカデミー賞はないです。
存在しないです。あ、もうそんな評価なのね。
うん、存在しない賞です。
全く見てないんで分かんないんですけど。
まあ、もう全く見てないですけど、存在しない賞です、これは、
うん。見てないのにあんま言うのはなんじゃないの？
ないんですよ。ないんですよ。このニュース自体も巨報です。なか
ったんですよ。巨報、うん、はい、行きましょう。9番目、鈴木敏夫プロデューサー、大塚、これ、お名前何でしたっけ？大
塚安雄さんと。
安雄さんが、はい、これ今朝という記事は日にちと忘れてましたけど、お亡くなりになったというのは明かされたということですね。はい。まあ、ルパン三世の初期とかが割と有名
です。カリオストロとかかな、
うん、いや、テレビシリーズの初期とかかな。
ああ、へえ。
うん。そう、東京アニメアワードフェスティバルというところで、まあ、挨拶の時に、話
されたみたい
ですけどね。
はい、みたいですね。
いやなんか、まあまあね、もう80いくつだっけ？結構お年ではありましたから、まあ、その過去の作品をね、ちょっと楽しみながら、大塚康夫さんですね。
立ってましたね。
コナンが有名なのかな？未来少年。
未来少年コナン。
うん。あとあの、太陽の王子、ホルスの大冒険。ね、これも
名作
ですけどね。89歳だったそうですね。
うん、
はい。まあ、ちょっといろんな作品を、改めてまた見たいななんて思ったりもしますね。カリオストロの城もかかっているみたいですね。失礼しました。はい。あとね、こういう記事、あのニュースだと抜けがちですけど、アニメオブザイヤーみたいなので、吉田玲子さんとか、
うん、 そうだ、昨日声の形見ましたわ。
はい、うん。方とか、はい、いろいろ入ってるんで、その辺もちょっと見てみたい。あ、あれですね。作品賞、劇場映画部門は、バイオレット・エヴァーガーデンが受賞している
そう
ですよ。はい。そして、最後、ニンテンドースイッチで強引移植が増えつつある人気ゲーム機の光に付随する影という記事、ありましたので、これ、ぜひ読んでいただきたいと思います。うん、はい。では、最後に、来週の予定を拾っておきましょう。3月21日は、国際人種差別撤廃デーということですね。あと、世界ダウン症の日などですね。はい。3月22日月曜日は放送記念日だそうです。NHK が日本初の仮ラジオ放送を始めたそうです。3月23日火曜日は世界気象デーですね。はい。3月24日は世界結核デー。まだ結核なくなってないんですね。3月25日木曜日、東京五輪聖火リレーがスタートします。J ビレッジから。これ本当にやるのかね？どうなのかね？それから EU の首脳会議などもあったりします。そして3月26日はプロ野球が開幕する。まあこれはしますよね。しますよね。そして3月27日は世界演劇の日だそうですよ。そして、3月28日日曜日はスリーマイル島の日。1979年にペンシルベニア州スリーマイル島の原発で炉心有用事故が発生した。世界初の原発事故だそうですね。はい、といった感じでございます。さあ、では、今週使いたい枕、オレンジさん、どれに行きましょうか。
これはそうだな、やっぱ、五の神ちゃんが頑張ったってことで、
うん、
東京大学学域授与式の早朝告示を読んであげようかなって思います。
あ、そうですね。ちょっとこういうの改めて読むとなんか、うん、学生時代のこととか思い出したりとかね、するかもしれませんよね。
まあ、五の神ちゃんよく知らないんだけどね。なんか、やべえツイートが流れたっていうのはツイッターで見ましたけど。
あ、そうなんですか。なんか大変だね。まあまあ別にそれはそう、いいことなんだけど、俺はもう本当に自分が言ってきたことを振り返られたらもう本当、お尻の奥入りた
い、ね。本人のじゃないですよ。本人のじゃなくて、東大の五の神先生を紹介するツイートがやばかったって、で、取り消されたっていうのを見て。
あ、そうなんだ。なんか、ややこしいね。そうなんだね。
うん。そうなんだ。
そうなんだ。いやー、本当もツイッターやめちゃえばいいのに。そうもいかないですね。はい。ということで、ありがとうございます。ということで、タネラジのタネ枕は以上です。お相手は、エヴァを見てほっとしていると足元救われますよ。僕、ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。